三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする心がほっとする30分。さて本日のメニューは、前半では梨のお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、営業マン頑張れシリーズその3、苦手な上司やお客様が怖くなくなる方法をご紹介します。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。さあ8月もね、まあ、後半戦に入ってきたというか、夏休みがね、今年は短い小学校中学校が多いということで、もう学校がね、今週ぐらいから始まってるところも多いんじゃないかななんて思いますけれども、はい、あなたはどんなようにお過ごしでしょうかね。いろいろね、大変ですけれども、みんな頑張りましょうね。はい、さて今日の前半はですね、梨のお話ということで、梨ね、食べる梨でございます。どうですか、あなたは梨好きですかね。梨派とリンゴ派に分かれるとか、なんかそういう話も聞いたこともあるんですけれども、もうね、私はね、そういう意味では圧倒的に梨ですね。リンゴは正直前にもね、だいぶ前にお話をしたんですけれども、お友達と一緒にね、リンゴ狩りというのに行って、でそこで食べたらね、なんかかなり美味しくて、それからはリンゴを好きになったんです、本当に。だけどね、なんかあのシャキシャキっていうのよりも、梨のシャクシャクっていうあれが好きっていうねシャキシャキシャクシャクっていうので、私はね、梨が大好きです。そしてね、私がずっと住んでいた千葉県の市川市というところ、それから隣の鎌ケ谷市っていうところ、その辺がね、実は結構梨の産地なんですよ。でね、梨の農家が割と、もうそうですね、車で15分も走らないぐらいで梨の農家がずらーっとある感じで、梨ってね、結構低いところにできていて、まあ、梨狩りをするところはさすがにその辺ではなかったんですけれども、もうね、このぐらいですね、今日ちょうど今頃から、意外とね、やっぱりね、梨の産地というか作ってるところなので早いんです。最初はね、8月入った頃からもう香水とかね、始まっていて、で秋が始まる9月の、そうですね、私なんかここ学校にね、行っていた頃は、2学期というかね、夏休み明けに学校の帰りにちょっと買っていたのがもう最後ぐらいな感じで、そんな感じでやっぱりね、産地の方はちょっとずつ早くに、はい、終わっていくんですけれども、ちょうど今ね、もう梨の、産地も真っ盛りでね、そんな感じの思い出もあります。よくね、いろんなところからこう親戚とかね、まあ、ちょっとお中元をいただいたりね、そうめんとかね、なんかその産地ですよね、産地のものをいただくと、何せね、千葉でしょ、まあ、ピーナッツもいいんですよね、落花生もいいんですけれども、なんかね、やっぱり、何あげようと思った時に思い当たるのが梨しかないのでで今東京に住んでるんですけれども、東京だとなんかいただくでしょ、東京名物ね、皆さん何を思います？浅草の 雷起こし、うん、ないんですよね。本当になくって、でね、結局草加せんべい、あ違う違う、あれ埼玉だとかね、結局東京駅の大丸のところでね、なんとなくおしゃれなお菓子を買って送るとか、なんかね、こうなんかこう産直のなんとかとかね、ご当地名物とか、ちょっとね、ないのがちょっと寂しいような今東京暮らしになったりするんですね。で、千葉の時は本当にね、なしでした。もうなんか送ってくださるとなし、もうお返しはなしみたいなね。冬になんか送っていただいても、冬は何もないので、すいません、なんか夏過ぎ頃にお送りしますねって言ってなしを送るみたいな。もうね、なしでこう交流をしていました。でね、なしって言ってもね、いろいろあるんですけれども、皆さんどんなのご存知ですか？よくね、スーパーとかで売っているのは、香水とかね、香水、幸せな水って書く。ね。あと、香水ね、豊かな水。水がつく名前がやっぱり多いんですよ。梨ってやっぱみずみずしいじゃないですか。でね、その辺がやっぱり早いんですよね。香水甘いですよね。で、香水になるとちょっと、酸味もあるし、ちょっと柔らかいかなっていう感じ。で、その後ぐらいに出てくる、実はよくこのね、贈り物でお届けしてたのが、ニイタカっていうね、ご存知かしら。あんまりスーパーにはね、出てないですね。新しい、高いって書く、ニイタカっていうんですけれども、これがね、ものすごい大きいんです。梨の王様って言われているようなんですけどね、大きさで言うとですね、だいたい香水の、1.5、6倍。だから、例えば家族で、まあ、3人ぐらいで、まあ、2人ぐらいで香水を1つ分けると、あ、もうちょっと食べたいみたいな時に、ニイタカを2人で食べちゃうと、ちょっと余るかなっていうぐらいに大きいんですよ。だいたいね、500グラムぐらいがあるかな。香水は300グラムぐらい。ね。だからやっぱり 1.5 じゃないですね。もっとですね。1.75 倍ぐらい。なので、食べ応えもあるし、で、適度な歯応え、こうね、シャキンシャキンな感じもあるし、甘みが強くて、香りもね、あります。んな感じでね、私はね、ニイタカ結構好きなんですね。で、梨のね、その、産直のところの農家のところ行くと、やはりね、ニイタカはちょっと後なんですね。出回るのが、スーパーっていうかデパートとかに出回るのが9月に入って、ちょっとしてから、うん、9月の終わりぐらいでもまだニイタカはあるぐらいなんですけれども、産地の方はですね、8月のちょうど今頃の頃から8月いっぱいぐらいかなにやってます。なのでね、そこで買って送る感じです、ね、でもね、他にもね、今いろいろあるんですよ。ちょっと前にやった20世紀って覚えてらっしゃいます？意外と好きな人は好きなんだけど、ちょっとね、あんまりこうお水屋さんでも少なくしかこうなんかね、仕入れないのかなって思うような、ちょっとリンゴの王林みたいな色ですね。黄色くてプツプツがある、うん、そんな感じで、ちょっとあれは酸味がちょっと強い感じかなっていうのがあったりするんですけれども、あとね、最近出たやつでね、これね、どうかな、全国的には出てるのかわからないんですけど、秋月っていうのがあるんですよ。秋月ってひらがなで書くんですけど、これはね、ちょっと調べたら2001年に交配されたばっかりなのね、新規登録してされたばっかりなので、まだね、なかなかちょっとこのね、千葉県とかだったらあるんですけれども、どうなのかなっていう感じはするんですが、これもね、大きいんです。500グラムぐらいあって、で、これがどうもね、ニイタカ、さっき言ったニイタカと香水と香水と、これをね、掛け合わせて作った、まあもうね、味ももう芳醇でなんかね、こうまた私ね、よだれ出てくる感じですけど、芳醇で、でね、香りもいいんですよ。で、シャキシャキな感じがね、シャクシャクからちょっとリンゴのシャキシャキにちょっと違うぐらいの、ちょうどいいね、硬さで、こんな感じでね、一人でこうね、イメージしながら盛り上がってるんですけど、秋月ね、秋月ってぜひ検索してみて、皆さんのところでもね、売ってたらぜひ一度ね、試してみてくださいな。うん、なかなか美味しいです。で、さっきのね、ニイタカっていうのもね、 4、5年前はもうあんまり出てなかったんですけど、最近は結構東京でも見るようになりましたし、きっとね、皆さんの方でも新高っていうのは、他のね、湖水とか放水が終わった頃から出てくる大きな梨なので、ぜひね、話の他人でもね、食べてみてください。美味しいです。はい。でね、いつものことですけれども、食べ方ね。はい。私はね、なんて食いしん坊なんだって自分でも思いますけれども、梨も、ほら、そうやってね、いっぱい送ってこられると、やっぱり痛み早いじゃないですか。リンゴはね、結構持つんですけど、梨はね、やっぱり痛みが早いんですよね。なので、どうやって食べる？やっぱ、料理でも食べるといいですよね。うん。で、コンポートとかね、ちょっと煮といて、で、冷やしといて、ね、穴のね、こう、アイスの上に乗せたりなんかすると、美味しいですね。でね、私ね、そのね、デザート的に食べるのも好きなんですけれども、梨ね、結構、料理にもするんですよ。で、去年作ったヒットだったの、今日ね、ご紹介しようと思ってるんですけど、豚肉にね、大葉と梅干しなの、梅肉、梅肉をこうちょっと塗って、チューブのとかね、塗って、で、くるくるくるって巻いて、それでこう焼いたりすると、豚肉って美味しいですよね。で、豚肉&大葉&梅肉って、これ鉄板なんですけれども、はい、それにですね、梨の薄く切ったやつを真ん中に置いて、それで、やっぱり、豚肉の上に大葉、どっちでもいいです。梅干しの、梨。そんな感じで。で、くるくるくるって巻いて、で、巻き終わりのところから焼いて。これね、軽い塩コショウを、ちょっとだけ、表面に。でもね、しなくてもいいぐらいじゃないかな。もう、梅肉と、大葉の香りと、梨の甘酸っぱさ。ね、抜群です。ぜひ、ね。まあ今ね、言いながら、梅肉と大葉とって言うと、これね、今度はね、豚肉もいいんですけど、イワシも美味しいですね。うん、イワシ&大葉&梅肉。これもね、鉄板です。ね。この夏の季節ね、やっぱりちょっと酸っぱいと食欲が増したりしますよね。まだまだね、夏暑いので、今年もね、暑いですからね。ぜひね、梅肉&大葉。豚肉もしくはイワシ梨みたいな感じで、あ、今年はイワシと梨もやってみようかな。ちょっとね、挑戦して、またね、いいご報告ができたら、はい、こちらの方でも皆さんにね、お伝えしようと思います。というわけでね、梨、ぜひ皆さんもね、美味しく食べてくださいね。はい、それではジングルを挟みまして、後半へと入ってまいります。
夢の種放送局、
はい、前半ではですね、いつものように、なんか食べ物の話で盛り上がりましたけれども、一人盛り上がりですかね、皆さんもね、美味しいですよ、うん、はい、そしてですね、後半はですね、8月ははい、フレッシュマンとか営業マン頑張れシリーズということでお送りしておりますので、その第3弾ですね。今日は苦手な上司やお客様が怖くなくなる方法をお届けしようと思ってます。どうですかね、皆さんも例えばね、営業マンもそうですけれども、学校行ってもね、ちょっと苦手な先生がいたり、それからね、パート行ってもね、ちょっとなんか嫌なお客さんがいるとかね、よく来る常連さんなんだけど、あの人ね、とかね。まあ、上司とかね。それからちょっと上の先輩とかね。やっぱ、こう、苦手な人っていうのは、いない人はいないんじゃないかなって思うんですよね。で、逆に、そのね、私は誰でも大丈夫ですって言ったら、そんなに我慢しなくてもいいですよって私は思っちゃいますね。苦手と思うことは全く悪いことではないです。好き嫌いを言っちゃいけませんっていうのは、なんだろうな、昔ね、よく食べ物とかでね、好き嫌い言っちゃいけませんとかね、人に対してね、好きとか嫌いとかね、思うんじゃありませんよ、なんていうのがあったかもしれないんですけども、感情というのはね、 抑えるものじゃございませんのよ。ね、感情をね、そのね、嫌いって思うとか、嫌だとか思うっていうのを我慢していると、嬉しいとか、大好きとかね、楽しいとか、そっちまでね、あんまり感じなくなっちゃう。要するに、自分の感情に鈍感になってしまうわけなんですよ。これはね、多分生きる、生きがいというか、楽しみが半減、激減、してしまうんじゃないかなと思って。だからね、嫌いとかね、嫌だとか、苦手、思っていいんです。ただ、ね、営業マンもそうですけど、どんな人でも、その人の前に出た時に、まあ、そのね、全面的に私はあなたのこと苦手なんですっていうお顔をしてしまうとか、ね。だからもう顔に出てしまう、ね、正直者は顔に出てしまったりしますよね。だから、あまりにもこの人嫌いとかね、苦手とかね、怖いって思っていると、やっぱそれが伝わってしまう。そうするとね、せっかくこう、やっぱりコミュニケーションっていうのは大事なことで、それからもしかしたらね、その人はとっても大切な取引先だったり、それから上司として、まあそういう役目としてね、一生懸命怒ってるのかもしれないし、だからその好き嫌いだけでもう付き合いませんとか、それはもったいない話だったり、それからやっぱり相手に対してね、失礼に当たることもあります。なのでどうやるかね、その苦手な人とか怖い人が、自分がそれが怖くなくなったり、苦手でもうちょっと会いたくもない、なんかちょっと顔見るのも怖いじゃなくなればいいわけじゃないですかね。だからそういう人と会う時にも楽に会える心の状態を作る方法を今日はね、お伝えしようと思いますね。とにかくあなたが楽ならいいんです。私せっかく聞いてくださってるあなたが楽ならいいね。というわけで、あなたがね、楽になる方法を今日ね、お伝えしようと思ってるんですよ。でね、まあね、2つあるんですけれどもね、まず1つ目はこれね、まあ私が名前をつけて落書き法って言います。落書き法ね、どこに落書きしましょうか。ほらほらほらほら、ずーっと先の遡ってね、小学校の時、あなたがやったかどうかわからないんですけど、例えばね、音楽の教科書とか、あの音楽の教科書に載っているベートーベンとかシューベルトとか、なんかほら白黒のね、あの写真あるじゃないですか。今モノクロっていうのかね、の写真とかあるじゃないですか。ああいうのになんか暇でとか、あの落書きしてる人っていませんでした？まあ、男子が多かったかな。ね、暇でっていうのもなんですけれどもね、なんか落書きする人。あと歴史の教科書ね、歴史の教科書でね、豊臣のとか源のとかってね、あとルイ14とかね、ああいうのを見つけると、こうずっとね、ひげ描いてる男の子とかね、なあの端っこにパラパラ漫画描くような子もいましたけれども、ああやってね、ちょっと落書きをするとちょっとその顔って滑稽になりません？なんかね、おひげ生やしてみたりね。ちょっとね、なんだ、眉毛のとこ、こうね、ギザギザ眉毛にしてみたり。で、あれをですね、あなたの苦手な人をちょっとこうイメージするんですね。頭の中でイメージしてください。そしたら、そこにね、思いっきり、何色でもいいですよね。赤ペンでもいいし、ね。なんかこう、ギザギザギザだとかね。ひげ描いてみたりね、目垂れ目にしてみたり、思いっきり落書きをしちゃうんです。そしてね、声なんかもね、ちょっとね、イメージで変えちゃうといいですよ。私なんかちょっとね、よくおすすめするのが、ヘリウムガスって知ってます？ね、吸うと声がこんな声になっちゃったっていうね、あれです、あれですね。だからそのね、相手にね、ピーってこうやって吸わせるんですよ。それでね、喋ってるのをイメージするんです。そうするとね、あんな声になっちゃったみたいな声で喋るわけです。それをイメージするんです。でね、それをね、徹底的に自分の中で、自由ですからね、イメージしてるのは自由ですよ。そうやって面白くないものをね、面白くすることができるんですよ。で、それをしっかりと思いっきり落書きをして、ね、それでその人に今度会った時に、あっていうね、あっていう、はい、自分の中でそのお顔を、お面のようにバチコーンって言ってね、目の前にいる人にはめてしまいます。まあね、その人がお面をしているので本来のね、お顔が見えなくなりますけど、 そのぐらいの方がね安心ですよね。でね、声なんかもうまーくヘリウムガスを吸わせとくと、なんとなくね、なんかね一生懸命言ってんだけど、なんとなくいつもとは違う感じにね聞こえてくることさえできるんですよね。そうしたらちょっと苦手だったのがちょっとね心の中では笑ってしまうぐらい、うん、本当に笑うとちょっとまたね怒られちゃうかもしれないだけど、でも自分の中で笑ってるとおそらくあなたの表情が柔らかいと思います。そうするとね、もしかしたら向こうもいつもと違う対応になるかもですよ。これが一つね、一つ目は落書き法です。二つ目ね、これはですね動物に例えたらっていうやり方です。例えばその人ってね、あなたも誰かねちょっとね苦手な人とかちょっと嫌いな人とかね思い浮かべてくださいぜひ。でね、その人を動物に例えるなら何でしょうね。ちょっとね、生きてるもの、海のでもいいし、山とか、こういうとこにいるのでもいいですよ。ね、動物に例えれば何でしょうね。トドですか？ん？何？オットセイ？ん？悪魔？ね、いろいろありますよね。あ、ライオンですか？ね、あ、ハイエナ。ね、いろいろありますよね。ちょっとね、そのね、怖い、もう怖いと思ってると、ちょっと強そうなのになるかもしれないんですけども、そしたらそれをね、ちょっとね、滑稽にしてみてください。ね、なんかね、ボロボロのね、洋服を着せたライオンとかね。うん、それからね、間抜けなトドとかね。ちょっとね、キャラクター設定をしてみるんです。ね、それでそのキャラクター設定で、その人を、イメージしてみる、ね、でなんかね洋服なんか着せちゃうといいですよ、ね、なんかカラフルな、ね、洋服なんか着せてもいいですし、ね、だからね、クマなんかも ね, こうね行動まで、ね、イメージしちゃうんですよ、ね、例えばねちょっと不器用でね川で一生懸命救ってんだけどね全然救えないクマとかねトドなんだけどねなんか声がねなんかカナリアみたいだったりね、いろいろもう想像の世界はね自由ですからね、そうやって想像します。そしてね、その想像したのがまあ大きいとちょっと目障りなのでちょっとねシューってねちっちゃくしてみるんです。イメージの中でもうね、ちょっと置物ぐらいな感じ。ね、手のひらサイズの置物だったり。うん、あとは、ちょっとね、ちっちゃくするのは、ちょっとなんか手に乗せるのも嫌ですっていう方はね、もうそれをね、ピューってね、ずーっと向こうの方にイメージしちゃってください。もうね、100メートル走の向こうとか、ね、そんな感じにね、ずーっと遠くにイメージをね、持ってっちゃってください。ね、そうするとね、まあいるんだけど、うん、いるけどまああまり気にならないなぐらいのところにイメージをしてみると、その人はねもうね、例えば会った時でもなんか、あ、なんか遠い人だみたいな、あそこにいた人だみたいな、お久しぶりですみたいなね、そんな気持ちで気持ちがあまり動揺しなくて済んだりします。自分の中でね置き換えてしまって、あなたがね、どう思ってても相手には分かりませんから大丈夫、バレないからね、そうやってあなたが笑顔で、会えれば大丈夫なんです。そんな風にね、落書き法をしてみたり動物に例えたりして、怖くなくなってね、誰とでもあなたが健やかにいられるようになればいいなーなんて思ってますね。あのね、そうそうそうそう、例えばね、そういう人とどうしてもやっぱり話さなくちゃいけない時に対面した時って、ほらやっぱ目を見なくちゃいけないっていうあるじゃないですか。でね、目を見るとやっぱりね、そのトドの目を見るのもやっぱきつかったりね、クマもなんか睨んでたりしますよね。ね、その睨んでるクマとかっていうのは嫌なので、そういう時になんですけど、あのね、相手の目じゃなくって、目と目の間のその眉間、あ、眉毛と眉毛の間の眉間ってあるじゃないですか。あのね、目じゃないじゃん、目の間じゃなくて眉毛と眉毛の間のところ、あそこをね、じーっと見るといいです。でね、眉毛と眉毛の間のこの眉間のところを見て、じーっと見てると、相手は目をね、ずーっとちゃんと見てる風に見えるんです。これなら、ね、怖い人でも、目見るとちょっと怖いけど、眉間ならいいでしょ？で、しかも向こうはさ、ね、うわ、なんかね、もうちゃんと見てるじゃないか。うん。なんか骨のあるやつだ。なんつってね、見てくれるかもしれない。ね。ぜひ、このね、眉間を見るっていう方法、試してみてくださいね。はい。 それではジングルを挟みまして、お知らせのコーナーへと入ってまいります。
夢の種放送局、
はい、お知らせのコーナーです。心理の学校、日本メンタルコーチング学院からのお知らせです。心理に興味のある方、勉強したことはないけど悩みを聞いたり人の役に立ちたい方、仕事で心理を知っていたらなんか使えるんじゃないかなと思う方、またすでにプロとしてカウンセラーやコーチをやっているけど、もっとしっかりと悩みを解決してあげたい、自分のなりたい理想の姿になるようにサポートをちゃんとできるようになりたい方、日本メンタルコーチング学院のコーチング NLP ゼネラリスト講座にいらっしゃいませんか。9月から夜間コースがオンライン限定で始まります。毎週水曜日の夜は定時で帰宅して、大切なご自分のために時間を使いませんか。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種、
今回の放送いかがでしたでしょうか。ね、8月はずっとね、営業マン頑張れシリーズ、フレッシュマン頑張れシリーズということでお届けしてますけれどもね、どうしてこんなにね熱く語ってるか、まあそれをねちょっと来週はちょっとだけお話をしようかなと思っています。それからね、来週もまたね後半は、そういうお話をしようと思うんですけれども、まあ予告ですね、来週はですね、心の回復力を高める方法っていうのをねご紹介したいと思います。なんかね、自分の気持ちを切り替えるのが早い方がいいですもんね。うん、そんな方法をねやっぱ私も知っているので、はい、そういうのをねお伝えしていきたいと思います。またね、こんなことを喋ってほしいとかね、あんなことはどうなんですか、それから私がこうやってねお話ししていることも、あれってどういうことなんですかみたいに思っていただきましたら、ぜひねそういうご意見をお寄せいただきたいと思っています。今度ですね、場所が変わりましたのでゆっくりとお伝えしますね。番組へのご意見やご感想、それからこんなこと喋ってほしいということなどは、日本メンタルコーチング学院と検索していただきまして、三浦久美子のラジオというところがございます。で、その中にですね、番組へのお便りはこちらというところがございます。そこにねちょっとねアンケート用紙みたいな、そんなのありますので、ぜひそこにお便りを寄せてください。全部ね私目を通しますのでね、よろしくお願いいたします。またもう一度放送が聞いてみたいね、あのやり方どうだっけとか思っていただきましたら、同じく日本メンタルコーチング学院のホームページの三浦久美子のラジオの中に、過去の私の一人しゃべりの放送が全部載っております。ぜひねそちらの方もお聞きください。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。まだまだ暑い日が本当に続きますけれども、皆さん体調に気をつけてお過ごしください。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。